8番奥田勤でございます。通告書に従いまして、一件質問させていただきます。令和元年第3回定例会で質問させていただきました交通事故防止への対応についての本市の自転車安全利用条例の制定についてつきまして、その後の取り組み状況等を質問させていただきます。今年5月14日付の本市地方紙に、本県中学生全国ワーストの見出しで、2019年に県内で起きた自転車通学中のうち、中学生が最も過失が重い第一当事者となった割合が 59.6% に上る全国ワースト1という記事が操作されました。自転車の安全利用促進に関して条例の制定自治会は令和3年4月1日現在で113自治体となっております。都道府県29団体、市町村84団体となっています。栃木県でも検討体制を設けるとの記事がやはり地方紙に掲載されています。このような状況を考慮すれば、さらに本市の自転車安全利用を進め、安全安心な交通環境を目指すため、ぜひ本市としても急速に自転車の安全利用に関する条例を制定すべきと考えます。そこでまず丸一として、令和元年第3回定例会では本市における自転車利用条例の制定については、先進地の状況を研究しながら検討していくとの答弁がありました。どのような研究検討されているのか、どういった状況になっているのか伺います。次に2つ目と、丸2として、さまざまな観点から条例制定について検討議論が必要であります。市民を交えた自転車の安全利用の活用促進など検討の場を設置すべきと考えますが、市の考えを伺います。以上、よろしく答弁お願いいたします。
執行部の答弁を求めます。広瀬市長。
奥田議員のご質問、本市における自転車安全条例の制定についてお答えをいたします。自転車は幼児から高齢者まであらゆる年齢層が利用し、環境負荷の低減、災害時における交通機能の維持、健康増進にもつながる身近な交通手段であります。また昨今の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた交通手段やライフスタイルの変化に伴いまして、通勤通学や配達を目的とする利用ニーズが一段と高まっている状況であります。一方で自転車が関係する交通事故は全国的には年々減少傾向にあるものの、県内では逆に増加傾向にあります。信号無視、交差点での一時不停止、自転車乗車中のスマートフォンの使用など、ルールを無視した危険な運転による交通事故も発生しております。これらを踏まえまして、ご質問の1点目の令和元年第3回定例会で答弁させていただきました自転車安全利用条例の制定における先進地の研究や検討状況についてお答えをいたします。市では令和元年第3回定例会におけます議員からのご指摘を踏まえまして、自転車の安全利用の条例制定や国や県の動向及び 県内自治体の条例設置状況や先進事例の確認を行うとともに、自転車事故の発生状況の分析等を行い、児童・高齢者に対し自転車による交通事故抑止のための交通安全教育を実施してきたところであります。まず国の動向でありますが、自転車は国民にとって極めて身近な交通手段であり、環境への負担の軽減や災害時における交通機能の維持、国民の健康増進等を図る上で大変有効であることから、平成29年5月に自転車の活用を総合的かつ計画的に推進するための自転車活用推進法を制定をし、翌年の平成30年6月には自転車活用推進計画が策定されたところであります。計画では、自転車を活用推進するための自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成、サイクルスポーツの振興等による活力ある健康長寿社会の実現、サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現、および自転車事故のない安全で安心な社会の実現の4つの目標が掲げられております。また栃木県における動向でありますが、令和2年3月に自転車活用推進法第10条に基づきまして、栃木県自転車活用推進計画を策定をし、自転車施策の総合的計画的な推進による自転車先進圏栃木のさらなる発展を目指すため、自転車を利用しやすい快適な栃木、自転車で楽しく健康な栃木、サイクルツーリズムで成長する栃木、および自転車を安全に利用できる安心な栃木の4つの目標と、それらを推進する13の施策を掲げたところであります。特に自転車を安全に利用できる安心な栃木の目標では、交通事故ゼロを目指す交通安全活動の推進、まちづくりと連携した総合的な取り組みの推進、万が一に備えた自転車保険加入の促進、および災害時における自転車の活用を施策としておりまして、施策実現の一環として自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の制定に向けた検討会を組織し、今年4月18日に開催した第1回の検討会では、条例制定の必要性について検討されたところであります。全国の都道府県におけます自転車の安全利用に関する条例の制定状況につきましては、公益財団法人日本交通管理技術協会によりますと、令和3年4月1日現在で32都道府県が条例を制定しており、関東1都6県では栃木県のみが条例を制定していない状況となっております。また全国の市区町村における条例の制定状況につきましては、81自治体が条例を制定しており、県内では平成30年4月に栃木市、令和元年9月に大田原市が条例を施行しており、令和2年4月には那須塩原市が条例を施行しております。これら県内の各自治体で施行された条例は、自転車の安全な利用に関し市民や自転車利用者、市等の責務を明らかにするとともに、安全で安心な交通環境づくりの推進を目的として定められております。次に、県内の令和元年以降の自転車関連事故の発生状況でありますが、交通事故全体に対する自転車事故の件数と割合は、令和元年は4553件に対し1059件で 23.3%、 令和2年は3939件に対し1066件で 27.1% となっており、交通事故全体が減少している一方で自転車事故の件数は増加傾向となっております。また令和2年における自転車事故の当事者数は1087名となっており、各世代別では65歳以上の高齢者が366名で 33.7% と高く、次に幼児から高校生までが304名で 27.9%、 その他が417名で 38.4% となっております。なお令和2年の自転車が関係する死亡事故は12件発生し、うち11件が高齢者となっております。本市における自転車が関係する交通事故の発生件数は令和元年は32件、令和2年は24件、令和3年においては5月末時点で7件の交通事故が発生しており、うち1件は高齢者が運転する自転車と自動車による死亡事故となっております。このような中、本市では自転車安全利用条例の重要性を理解するとともに、幼児高齢者への交通安全教育が重要であると考え、下野警察署および安全協会と連携を図りながら、昨年度から任用している交通教育指導員を積極的に活用し、交通安全対策に努めているところであります。昨年は幼稚園、保育園、小中学校、高齢者等施設34団体において、幼児から高齢者まで53回5500名に対し、自転車の安全な利用や高齢者の事故防止の交通安全教室を開催し、交通安全啓発に取り組んできたところであります。今年度もこれらもしっかり実施していきたいというふうに考えております。第2点目の自転車安全利用条例制定時における市民を交えた検討議論の場の設置についてお答えいたします。自転車は身近にあり、運転免許も必要とせず、誰もが市、町を越えて移動することができる便利な乗り物でありますが、交通ルールを守らなければ誰もが重大な交通事故の当事者になる可能性がある乗り物でもあります。自転車は安全な利用を促進するためには、利用者への安全教育の推進が重要であるということは先ほども申し上げた通りでありますが、警察や交通安全協会に加え、教育関係者や保護者などのとの連携が不可欠であると考えております。特に小中学生に対する自転車の安全な利用については、学校や保護者と連携を取り、交通安全活動の一環として交通安全教室などの開催が必要であると考えております。従いまして、自転車安全利用条例の制定を検討する際には、警察、交通安全協会、学校教育関係者や保護者、自転車利用者などと連携を図り、議員ご指摘の市民を交えた検討議論の場を設置して検討を重ねてまいりたいと考えております。なお栃木県において自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の制定に向けた検討会を開催しているところから、市の自転車安全利用条例の制定につきましては、県条例の動向を見極めながら推進していきたいと考えております。
奥田勉君。
はい、詳しく説明いただきました。市の方ではですね、自転車に関する市民意識調査とか、自転車に関するアンケートなどを取ったことはありますか。まあ、なかったら利用者のアンケートを実施して、地域の実情や背景を踏まえた必要な必要だと思われますので、所見をちょっと伺います。
市民生活部長。
自転車に関係するアンケートを取ったことがあるかについて、回答させていただきます。これまでですね、自転車におけるアンケートは取ったことはございませんが、今後、条例制定の際にはですね、そのようなことも必要かということで考えております。
奥田勉君。
はい、じゃあぜひそのようにお願いいたします。重要なのは、安心して安全な自転車を利用することができる環境であります。今市長からも県の状況を見てとありましたが、各地区によって環境交通事情は異なると思います。本県でも環境に合った独自の条例が必要と考えますが、その辺はいかがでしょう。
市民生活部長。
本市の条例の目的の関係でよろしいでしょうか。これまで県内で作成している自治体の条例を見ますと、自転車利用者と自動車利用者の相互の思いやりの通行の確保とか、あと利用者の促進を図るということになってますので、その辺も含めてですね、今後条例を制定を検討する際には参考にして進めていきたいということで考えております。
奥田勉君。
はい、皆さんにも提示してある参考資料を見ていただくと分かるんですが、全国で113の自治体が条例を各自作っているということは、中見るとほとんど同じな部分もあります。今言ったように地域や交通環境が違うので、各自治会でこのような数の条例を各自治会ごとに作っているということなので、やはり今言ったように県で検討しているから、じゃあ県と同じような条例を作るということではなくて、やはり今言ったように環境交通環境は違いますんでね、まあ、町の中や田舎の方とは全然違います。まあ、下野市というこの市の中の環境状況に合った条例を作っていただきたいと思いますので、その辺を。
市民生活部長。はい、
下野市にあった条例の内容につきましては、今後条例を制定することになった場合ですね、検討委員会と発足と考えていかなければならないと思いますので、その検討委員会の中でですね、県内なり全国の制定目的とその辺を踏まえまして、下野市の独自のオリジナリティが目的として歌うことができるかどうかも含めて検討させていただきたいと考えております。
奥田勉君。
参考までにですね、栃木県内では免許の返納者が令和2年1月から12月までで7818名、ちなみに下野市では231名でした。ちなみにこの数は免許を全部返した人ではなくて、普通車を持っててバイクも持ってるよという方が普通車だけ返しますと言いますので、バイクはまだ持ってますという人はこの中に入っていませんので、今下野市で231名と言いましたけど、もっとの多くの人数がいると思います。この人たちがですね、今度車から自転車に乗り換える状況になりますと、当然危険環境が増すことになります。多くの高齢者のですので、また最新のルールを作っていただきたいと思います。高齢者を含めてですね、高齢者のことを考えて作っていただきますが、そこらも考慮していただけますか。
市民生活部長。
はい、はい、お答えいたします。現在下野市ではですね、先ほど市長の答弁にあったようにですね、交通安全教室と実施してますので、その中で安全教室に来た高齢者の方とか一般の方とかさまざまおられるかと思いますので、そういう中から意見も吸い上げて作成をしていきたいということで考えております。
奥田勉君。
そのように今言ったように下野市にあった条例を作っていることを願っておきます。 市民の自転車の安全利用に、を図るためには、自転車を安全条例の制定に向けて、早急な準備を進めていただきたいと思います。私の質問としては、その条例を作ることを、早急なに作ることをお願いいたしまして、条例作っていただく、検討していただくということですので、そのようにお願いいたしまして、私の質問を終わりにしたいと思います。ありがとうございます。
8番奥田勉君の質問が終わりました。